柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、ゆうじさん、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意させていただいたワインは北海道の豊水ワイナリー立花雪の系譜レンベルガー2020です。
はい、岩見沢なんですってね。
はい、
知り合いが岩見沢の自衛隊の部隊で勤務してましたけど、
はい、あ、そうですか。
こんなところにワイナリーがあるんですね。
あるんですよ、見てください、この色きれ
いです、ね、素晴らしいですね。
では乾杯。
はい、乾杯。すごくクリアなね。
そうですね、
ワインレッド。うん、
うわ、すごい酸が強い。しかもスパイシーですね。
ですね。うん、
ボディ感がそのすごいあるわけではないんですけど、うん、スパイシーで酸も強いですし果実味も強いんで、
そうですね、
なんかすごいパワフルに感じますね。
本当ですね、はい、タンニンとかそういうのはそこまででもないのかな。
そうですね、うん、はい、このワインにですね今日は合わせると思いまして、
はい、
ちょっときんぴらをご用意してみたんですが、
ほうほう、
ちょっとどうですかね。ちょっと実際試してみると何とも言えないです。
いや、合いそうですよ。このワイン自体がそんなにくどくないですし、はい、でもあれですね、あんまりなんだろう、薄い感じの赤って感じでもないですね。そうなんです。しっかりしてますね、味はね。
ドイツ原産のレンベルガーという品種なんですけど、
うん、
これ日本では極めて珍しくてですね、なかなか自分も飲む機会がないんで。
それ北海道で作ってるんですかね。
はい、
うん、
いかがですか。
きんぴらの中にレンコンとかごぼう入ってるんですけど、
はい、
こういうなんかこうアクとこのさっぱりしたこの酸がすごく合いますね。
うん、あ、そうですね、
うん、
この甘みのある、ちょっと甘みのあるそのピリッとした感じのきんぴらと合いますね、
うんうん、しかもね、ちょっとこうピリピリ感とワインのこのスパイシーさがまたちょうど相まっていい感じじゃないですか。
わあ、意外ですね、
うん、いけますね、美味しい、
はい、
うん、
北海道のワインということ、おそらくそのドイツと北海道の岩見沢が緯度が一緒なんですかね、一緒ぐらいなんですかね。
ああ、なるほどね、
はい、そういうことでその合うと言われて栽培したのではないかなとちょっと想像しますが、
うんうん、
これはアルコール度数がですね、11%、
うん、
そんな高くないんです。
軽いんだ。
軽いんですよ、はい、ちょっと楽しくなるワインですね、
うんうん、以前も番組でもお話ししましたけど、ドイツのワインっていうと軽くてちょっとなんかこう甘い感じのするイメージが強かったんですけど、
はい、
ただブドウの品種が一緒っていうだけですけど、やっぱり日本で作ると日本らしさが出ますね。
ああ、そうなんですかね、やっぱり、
うん
うん、
ここもあれかな、もともとは向こうで何かお酒を作ってたりしてるとこなんですかね。
なんか豊水って見るとそんな気もしない
のかな。なんかそんな感じですね、うん、
いや、もう全くそれはちょっと存じ上げないんですが、
でも気候もいいですし水も美味しいとこですからね、うんうん、
2020ということで、
うん、
4年前ですか、4年前になるんですけど、
うん、
もちろんその熟成した感じがあるわけでもなく、
うん、
非常にこう飲んでて、爽やかで、
そうですね、
きりしつつスパイシーな、スパイシーさと酸味のあるところがしっかりとこうまとってるという、
うん
うん、なかなか美味しいワインだなと思います、
はい、とってもライトでクリアで飲みやすいワインだと思います、
はい、そうですね、
はい、はい、
では飲みすぎる前に今夜も参りましょう。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。
さて、今日自分が紹介するグッズはですね、なんと宇宙戦艦ヤマトのフィギュアです。
前回かな、はい、宇宙戦艦ヤマトをね、映画でねご紹介いただきましたけど、はい、今日はフィギュアがとうとう出てきましたね。
そうなんです、これ200分の1らしいんですけど、もちろんその宇宙戦艦ヤマトが実在ではないんですが、200分の1といっても実感ないかもしれないんですが、これ見てください、これギミックというんですかね、波動砲とかが光ってるんですよ、
光ってますね、
ちゃんと。
何ですか、電池入ってるんですか。
電池入ってます。でエンジンもちゃんとこう見てください。
あ、後ろも光ってる、はい、光ってる。
なんですかね、波動エンジンが光ってるんですね。こんな小さいのにこんな精巧に作られてってすごくないですか。
いや、僕はなんか一つまず面白かったのが、はい、これなんですかね、松本零士さんはやっぱりある程度なんかこんな感じって設計図みたいなの書いてるんですかね。
あ、ヤマトですか。
ヤマト自体
を。ヤマトはもちろん松本零士さんが全部設計を考えてると思うんですよ。
そう、全体像っていうかね。
はい。
で改めてこのなんか 3D にしてみると、
はい、
なんかこんな細い感じだったのっていう、ヤマトって頭の波動砲のところからこう書かれてる映画多いので、どうしても遠近感で頭がすっごい大きなイメージあるじゃないですか、
はい、
でこのフィギュアモデルは先端すっごい細っこいんですよね、
はい、そうですね、
こんな感じだったのっていう、
なんかでもこれ全体的に今上から見ても思ったんですけど、
はい、
なんかこう見たことある感じしません？
見たことある？何、ミサイル？
いやいや。
何ですか？
あまりにミサイル自分実物見たことがないんですけど、
ですか、
なんかやっぱ戦艦ヤマト似てるなと思うんですよ。
あ、それはそうそうそう、もう完全にその戦艦ヤマトをやっぱり、はい、なんていうかな、オマージュというかコピーしてますよね。
はい、その手法の数とか副法の数なんかもそうですし。はいはい、
でちなみに艦首ですかね、はい、艦首のところのちょうどこの本来であれば、戦艦だったら水に入るところの下が赤くなってるじゃないですか、
喫水線にしたっていうことですかね、はい、
でその先っちょのところ、船の先っちょのところがこうポコンと、なんていうんですかね、コブダイみたいにボコンと前に出てる、はいはい、
ドーム型の、
はい、ドーム型の、
はい、
これ、いわゆる帝国海軍の戦艦ヤマトもこれなんですけど、
はい、
これ開発したの日本人なんですよね。
すごいです
ね、帝国海軍がこれ開発したんですよ。いかにして空気抵抗を抑えながら効率よくその推進力を得るかっていろんな形状を試した結果、やっぱりまっすぐバーンと切り立ったような形よりはこの前にドーンと出てるおでこみたいな、
はい、
この形が一番効率がいいっていうことになって、でも当時は軍事機密なわけですよね。で水の下にあるからそれも見えないんですけれども、やっぱりどんどんこう駆逐されていって、沈んだやつとかひっくり返ったやつを敵に見られていく中で、まあ、戦後に明らかになっていって、で実はもうそれが効率がいいということで、世界中の船という船は、はい、タンカーも含めてですよ、はい、軍艦だけじゃなくて全部これですもんね。
確かに最新鋭 のコルベットっていうんですかね、まあ、日本では最上型ですか、
はい、
アメリカなんかなんかもっとちょっと難しい名前の最新鋭のなんかそういうコルベット艦がありますけど、
はい、
あれも確か選手こんな感じでしたね。
まあ、なんかねやっぱりこれってもう流体力学上そういう風にやっぱりちゃんとデータ取ってなってるらしいんですよね。
そうなんですね、すごいですね、やっぱり日本人のその、
ねね、発想とその技術に対する飽くなき追求というか、
はい、
これだから実際に実験を行ったデータ取ったところが、
はい、
日本の目黒にあるんですよね。
はい、一回自分行ったことありますけど大水槽っていう木の看板が書いてあって、これ何ですかって言ったら、これは戦前に戦艦ヤマトの設計をするのに役立ったところなんだよって聞いたことありますね。
何分の1かのモックアップを本当に作って、はい、でっかい縦長のプールに、まあ、水溜めてそこに沈めて、実際にこう水をバーッと流してデータを取ったところが未だにまだもう使ってないんでしょうけど残ってますよね、
はい。なんか外から見た時はもうやったらこう長いこうなんていうんですかね、殺風景な小屋のような形してましたんで、
はい、
てっきり自分なんかの工場だと思ったんですよ。
そんな感じですよね、
はい、外から全く分かりません。
うん、
まさかそんな歴史ある大水槽があるとは夢にも思わなかったですね。
もったいないですよね、あんな使わってないんじゃなくて公開したりとか、なんかもう少しこう、
確かにそうですね、
はい、技術的なプレイアップに使えばいいのにと思うんですけど、
は
い、
で自分実はこの宇宙戦艦ヤマトの模型フィギュアは、
はい、
これを含めてこれ200分の1ですから、まあそうですね、手のひらぐらいの長さですかね、
はい、
6種類ぐらい持ってました、
はい、
ちょっとここには邪魔になってくて持ってこれませんでしたか、まあ、あとあの折れちゃうものもあるんでなかなか持って
こ
ない
ですね、まあ、そうですね、あんまりねこういうフィギュアっていうのは持ち歩くもんじゃないでしょうけど、はい、でこれしかもあのバンダイさんが出してるんですけど、
あ、はは、
最近のフィギュアってすごいですね。
すごいですよ、
プラモのレベルじゃないですよね。
ないですし、ね、色塗装もそうなんですけど、
はあ、
こんな細かい、その
細かい、はい、
対空機銃がもうすごく細かく表現されてるんです、
ね、これ 3D プリンターかなんか作るのかな、あすごいな、
そうでしょうね、
まあ、だからあの何ですか、
はい、
いわゆる、アニメに出てくる、まあ、主人公だった人物とかのフィギュアとかもあるじゃないですか、
はい、
なんかこう、女の子のフィギュアとか、あるいは鬼滅の刃のフィギュアとか、よくできてますもんね。いや、
あの人間のフィギュア本当驚きますね。
あの昔プラモやりました、プラモデル
やりました、
プラモっ子だったので、はい、まあ大人になってからあんまりそのやっても飾るところもないからあれですけど、時々やっぱりおもちゃ屋さんに行くとすっごくいいなって欲しくなるんですよ。で、まあ大人だからお値段も買えないぐらいじゃないじゃないですか、はい、うん、はい、でも多分1個買うと再現なくなるだろうなと思って
確かにですね、
うん、
あれはプラモデルはもうキリがないですもんね。
今どうしても欲しいねやつがあるんですけど、はい、もうちょっと我慢してるフィギュアがあるんですよ。
あ、そうなんですか。結構自分フィギュアいっぱいあるんですよ。
あ、そうですか。いわゆるキャラフィギュアですよ。
あ、
こういう軍事ものじゃなくて。
それはないです。
ないですか、
はい、
そっちは興味ないですか。
うーん、まあ、ここはないですけど
僕はもうね、うるせえやつらのラムちゃんのフィギュアが欲しくてたまらないんですよね。
それ持ってないんですか。
持ってないです。もう買ってしまうと集めすぎちゃうような気がして、
あの、ラムちゃんのお話が出たところですが、はい、自分もちょっといろんなフィギュアちょっとさらに目向けてみたいと思います、
まあね、次にもまた別のフィギュア持ってきてください。
はい、はい、かしこました。では次に参りましょう。
滝崎雄一と宇都隆のサムライトーク。
ではここからは、私宇都隆のおすすめアーティストを紹介してまいりたいと思いますが、本日紹介するアーティストはフィル・コリンズですね。
お、
はい、もう80年代といえばこの人、
懐かしい
と、ね、はい、1951年1月30日イギリス生まれのフィル・コリンズですが、一番最初はジェネシスというバンドからね、
はい、
始まって、あれなんですね、ドラマ兼ボーカルなんですね。日本でも昔 CCB とかいましたけど、
はいはいはい、
うん、ドラムを打ちながらボーカルをするっていう、まあ、珍しいタイプので、まあ、80年代にまあものすごくまあ活躍をしましてということで、懐かしいですよね。
懐かしいです。このジェネシスも懐かしいんですけど、
はい、
やっぱりこのフィル・コリンズって響きが、ね、懐かしいなと思います。
あの時代でやっぱりあんまり知らない人はいないっていうぐらい、はい、誰も一回は聞いたことあるっていうぐらいですね、
はい、
僕も兄貴が大好きで、アルバムが何枚かあって、はい、どう見ても小さい頃から見ても若い子から見てもなんかこうかっこいい人じゃないじゃないですか、そんなに。
そうですね、
おっちゃんって感じの、はいはい、でもこの音楽のセンスと声の素晴らしさと、うん、でもね今見るとフィル・コリンズやっぱかっこいいですね。
あ、そうですか。最近
大人になってみて見るとなんかやっぱかっこいいなって。
あ、最近の姿って見たことないですね。
一時なんかぽっちゃりしてた時期があったんですけど、はい、今なんかこうまたスーッとしてて。
え、今何歳ですか。
もう70超えてるんでしょうね、73歳。
73歳。
でまあ、もう1時からほら頭ちょっと薄くなってきてて、はい、今もう綺麗にスキンヘッドみたいな感じにしてるんですけど、ちょっとね痩せた感じになって、またかっこいい感じの。
そうなんですね。
何なんでしょうね、この海外にとってみ人たちのにとってのフィル・コリンズって、桑田佳祐みたいな感じですかね、なんかねそんな雰囲気しません、なんかね、
はいはいはい、
あーフィル・コリンズみたいな、
まあ、なんかこういるのが普通というか当たり前な感じですね。
そうなんです、はい、なんかちょうど80年代のすごくアップテンポな感じと、うん、そういうのにこうガンとハマって、当時80年代世界で一番忙しい男って言われてたらしいですよ。
あ、80年代このフィル・コリンズ。
フィル・コリンズが、まあ、基本的にまあいろんな、まあ、楽曲コラボレーションを含めて来たオファーを一切断らなかったらしいんですよね、はい、でもう本当仕事が山のようにもう次から次にあっていろんなのに出てたらしくてですね、
なるほど。
でまあオープニングでちょっとご紹介の時に使ったこの BGM もススディオっていう、まあ、有名な曲なんですけども、はい、まあちょっとフィル・コリンズといえばこういう曲ということで何曲かかけてみたいと思います。はい、でまず、1曲目ということで1989年リリース、フィル・コリンズの Another Day in Paradise です。懐かしいですね。
懐かしいですね。
やっぱり声が独特なのかな、すごくなんかこう響いてくる感じでいいですね。
なんか今見ました、なんか引退をもうしてるとか聞きました。
そうなんですよ、結構まあ体調崩したりしながら引退宣言とかまた復帰したりを結構繰り返したりしてて、はい、まあ、もう73歳ですからね、表に出てまた新しい曲でバンっていうのはなかなかないんだなとは思ってるんですけど、
はい、
でフィル・コリンズって言えば、まあ、ジェネシスの時代からも含めて結構なんていうんですかね、まあ、さっき言った僕らが桑田佳祐を想像するよねっていうようなイメージぐらい、まあ、どっちかっていうと恋愛の曲とか、
はい、
恋の歌とか、
はい、
どっちかっていうとアップテンポだったりしてこのウキウキするような歌の、まあ、なんていうんですかね、ヒップホップっていうのかな、そういうの多かったと思うんですけど、はい、今聴いていただいたこの Another Day in Paradise、すごいなんかしっとりした感じの曲じゃないですか。はい、でこれ1989年なんですけど、はい、ちょっとまあ歌詞とかも見ていくと、その Another Day in Paradise っていうこの歌詞は、もしかしたら違う世界だったらあなたは今みたいな幸福な、パラダイスみたいな生活を送ってないかもしれないよっていう話で、はい、テーマがそのニューヨーク、テーマというか出てくるの、歌詞の中に出てくるのがニューヨークの中にいるホームレスなんですよ。でホームレスの彼を見てみろよ、大変かもしれない、でも誰も手を差し伸べてくれないよね、行く交う人もみんな無視してる、でもよく考えてみてごらん、
はい、
あなたがあの立場になった可能性もあるんじゃないのっていう、ちょっとね社会風刺系の歌なんですね。はい、で前もいろいろお話ししましたけど、89年ってやっぱりアメリカ経済が一番どん底というか厳しい時で、はい、まあ、日本は逆にすごく良かった時期ですけど、でも経済摩擦とか繰り広げたりしながらで、まあ、アメリカもよその戦争に手を出しながら全然それがうまくいかない、で、まあ、外からも中からもアメリカって何なのっていうのが突きつけられてる時代だったと思うんですね。はい、でそんな中でそのいわゆる今まで恋愛の歌とかいろいろそういうこうアップテンポなウキウキする歌を歌ってたフィル・コリンズがこれドーンって歌って、これ大ヒットした歌で、まあ、時代に合ってたんでしょうね、すごくね。
この曲はよく聴きました。でも
まあ、ちょっと歌詞を聞くとしんみりした、あーって重いテーマよね、そうよねって思う歌なんですけど、
はい、
まあそれを彼のこのすごく透明感のある高い綺麗な歌声でまた表現してくれるのがね、なかなかいいなと思ってね。最近なんか息子さんも音楽活動をね、
まあ、されてるみたい、
ドラムをやってるみたいで、
娘さんが女優をやってて、
女優やってて
で、息子さんがドラマをやってると、
ね、お嬢さんも本当に綺麗なんですよ、
ね、あ、そうなんですね。
とっても美人なお嬢さんで、まあ、ちょっとさっき見てみたら、まあ、フィル・コリンズも73歳、もう随分老けましたね、もうおじいちゃんですね。
あ、そっかそっか、娘さんはリリー・コリンズです。娘さん35歳ですもん、そりゃいい年します
なりますよね。美しいですね、
はい、
いやもう、まあ、僕ら本当にこの80年代というとフリー・コリンズとかもいろんないいアメリカのミュージックに憧れた時代だったですよね、本当にね。
そうですね、
はい、もう一曲で、はい、今のとまた別に、フィル・コリンズの曲をお送りしたいんですけど、今度はですねちょっとオープニングはアップテンポでお送りしました。で今のはちょっとこう社会的ないろんなテーマを含めたちょっとしっとりした重めの曲ですけど、はい、今度はですねちょっとこうバラードチックっていうかですね、ちょっともう少しゆっくりした曲をお送りしたいと思います、うん、フィル・コリンズで All of My Life です。
柿崎雄一と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。今夜ご用意した放水ワイナリーの立夏雪の系譜レンベルガ2020いかがでしたでしょうか。
はい、キンピラとすごく合いましたですね。
いや当たりでよかったです、
あと、はい、なんでしょうね、やっぱこの酸味と、
はい、
スパイシー感っていうのが、
そうですね、
他のやっぱりブドウの品種と違う立ってる感じで、はい、面白いワインですね。
なかなかこれからちょっと注目の品種かもしれませんね。
はい、
はい、 放水ワイナリーはですねオンラインショップもございます、北海道物産展などのにもよく出ておりますのでぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろんあなたが好きな音楽やワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週おやすみなさ い。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。